存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、ですね、我々はちょっと前の回、第426回、いろんな髪型の話をしたやつですね。
あ、はいはいはい。
ここでですね、はい、まあ、これオーディオブック限定版だったと思うんだけども、
うん、
ボッチザロックっていう映画の話をね、しましてね。
はいはいはい。しましたね。
まあまあまあまあ、ちょっと振り返っておくと、2022年の秋にですね、テレビシリーズをやりまして、まあ、はい、僕はこれが好きでね、下平さんも見てましたよね。うん
う
ん、
見てました。
まあ、面白くってね、本当にご存じないっていう方のためにもう一回ご説明しておきますと、
はい。
後藤ひとりちゃんっていう、非常にこう、人と接するのが苦手な子、この子がですね、それでも私は、ギター上手くなってチヤホヤされたいという横島な理由から、中学1年生からですね、中学3年生まで3年間、毎日6時間、ギターの練習をしてたらば、ギターがめっぽう上手くなってしまって、で高校に入ったらバンド組んで文化祭やるんだと思ったけど、もともと人と接するのが苦手なので、友達もできず、バンドも組めず、当然文化祭なんか出られるあてもないという。
はい。
で、そんな子ですね、ひょんなことからバンドを組んで、ちょっとずつ、バンドも成長し、彼女も成長しっていうね、そういう、
はい、
まあ、ガールズバンド青春もの。っていうね、
うんうんうん、
まあまあまあまあ、我々この、お年を召した方々は、
はい、
青春を遥か彼方に置いてきちゃった方々は、
はいはいはい、
まあ大好物ですよ。若者が頑張ってる姿っていうのはね。うんう
ん
う
ん、
で、これ今劇場版やってましてね、
うん、
劇場総集編、ボッチザロック RE っていうのを今やってまして、6月の7日から公開されて、僕はね、初日に見に行ってきましたけども、
うんうん、
下平さん見に行きましたか？
実はまだ行けてないんですよ。
ああ、そんな下平さんに、素晴らしいお知らせが待ってます。
はい。
ね、6月29日からね、うん、ちょっと、こう、黄色の変わった上映をやってるんですよ。
ほう。
劇場でね、音声ガイドが聞けるの。
お、
この番組ではね、音声ガイドっていうのをたびたび取り上げてまいりましたが、
はい。
まあ、もともとはって言い方がどうかわかりませんけども、まあ、もともとはね、うん、目が不自由だよっていう人が、劇場で、あるいはビデオなんかで、映画をね、楽しむために、音声でね、その場面がどういうもんですよってことを、まあ、説明するっていう言い方もね、僕はちょっと違ってるなと最近思うんですが、まあまあ、描写する、うん。そういうね、ガイドがつくんですね。
はい。
で、それはね、まあ、多くの場合には、パッケージ、ディスクなんかにね、副音声としてついたりするんですが、最近はね、
うん、
劇場で聞けるのね。アプリをね、
はい、
スマホに、ハロームービーっていうアプリをダウンロードして、
はいはいはい。
でね、それダウンロードすると、うん、映画が選べまして、あらかじめ音声はダウンロードしていくそうなんですよ。
はい。
で、ダウンロードしていって、劇場で、そのアプリを起動しておくと、劇場内のね、映画の音声拾って、で、タイミング合わせて、副音声というかね、その音声ガイドを聞かせてくれる。もちろんね、ヘッドホンで、イヤホンでやってくださいね。っていうことができるというのはね、もう劇場で音声ガイドがだいぶ聞けるようになってきてるんですが、音声ガイドといえばですよ。
はい。
もう我々は、もうよく知ってる人がいるじゃないですか。
はいはいはい。
和田博明さんっていうね、
うんうん、
もう日本音声ガイド界にこの人ありと言われた音声ガイドをエンタメにまで押し上げた人と、
うん、
岩波音響監督いるじゃないですか。
はい。
我々の兄貴と呼んでいるいつ岩波音響監督もね、この間ね、うん、いや博明くんがエンタメにまで押し上げたよねなんてことをねツイートしてましたんで、
うん、
まあその和田博明さんですよ。これまでもね、いろんな作品作ってらっしゃいました。
は
い
は
い
は
い、
うん。
ソードアートオンラインとかね、火の鳥とかね。
うん、
うん。そういった作品をですね、数々作ってきた和田博明さんが今回ですね、
うん、
ボッチザロックで音声ガイドを作りまして。
え？え？
このボッチザロック劇場総集編でですね、音声ガイド作りまして。
おお。
これだけでも多分ね、びっくりだと思うんですよ。ついにそこまでと。
うん。
そんなドメジャーな作品を今と。
うん。
さらにですね、あの、下田さんにびっくり情報というか、リーさんの皆さんにもびっくり情報なんですが、
はい。
私、このボッチザロック劇場総集編の音声ガイド制作にアシスタントとして参加してまいりまして、
は
で、あの、
え
収録現場にも行ってまいりまして、なんて話をですね、
お
この後ね、ひろあきさんとね、
はい。はい
話し合った音声があるんですよ。こうだったね、ああだったね、なんていう。
したんかい。
その音声ガイドを収録した後にですね、ひろあきさんと、はい、こうだったよ、ああだったよ、なんて話をね、撮ってまいりましたんで、
はい、
本日はですね、それをお聞きいただきたいと思います。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。はい、今週も、そんな雑貨店へ、
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあ、そういうわけでございまして、ほらね、もうね、僕はね、今 Q をちゃんと出してね、始めるって言ってんのにね、まあまあまあまあ、もう皆さんご存知でしょう。今日ね、どんな方がお話に来てくださってるのか。ディスクライバー、音声ガイド制作者の和田弘明さんに今日もお越しいただきました。弘明さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
5ヶ月ぶりになりますか、はい
もうそんなになります？
ソードアート、もっと、うんうん、
発売の時に読んでいただいた、ね、
ソードアートオンラインオーディナルスケールの UHD 版、
うん、
これに音声ガイドがつきますよっていう時に来てもらって、でね、今日ね収録してますけども、もしかしたらね情報解禁がもっともっと後かもしれないので、5ヶ月どころではないかもしれないの、6ヶ月7ヶ月経ってるかもしれないの。
ああいつなることやら。
そう僕あの。守秘義務厳守マンなので。
ああ、守秘義務厳守でいきましょう。もちろんです。
だって、僕がね、今何やってるかってこともね、まあもう、後ほど触れますけども、家族すら知りませんでしたからね。下平さんもちろんのこと。まあまあまあまあ、今回お呼びしたのはね、他でもないですよ。またな、この和田弘明さん、ね、島根シネマ小野沢の社員であり、音声ガイド制作者ディスクライバーの和田弘明さん。またすごい作品に音声ガイドを作ったそうじゃないですか。
ええー、まあまあまあまあ、はい、はい、そうですね。はい。
何の音声ガイド作りました？
ボッチザロック、全編 RE というですね、2022年の派遣アニメと呼ばれているような、そういったアニメ作品の劇場総集編というような形の全編を音声ガイド担当させていただきました。
ね、もう、聞いた？みんなびっくりするでしょ、
う
ん、ボッチザロックですよ。劇場版ボッチザロック総集編、うん、RE と。
ねえ、すごいね。びっくり。
まあ、2022年の秋に始まって、僕もね、毎週楽しみに見てました。
あ、本当にね、本当に
僕もね。すげえ面白かった。
楽しみ、本当に楽しんじゃったんだよ。
楽しみだった、毎週毎週。
うん。
生きる糧でしたもん。あの当時。
あ、本当に。
だってね、わかるんですよ。あの、ぼっちちゃん、一人のね、まあ、コミュ障の女の子が中学1年生で友達もいなくって、3年間お父さんのギター借りて、家で毎日6時間練習したらば、ギターばっかりすげえ上手くなっちゃって、高校に入ったらバンドやるんだって思ったら、やっぱり高校でも友達できなくって、バンドができなくてと。でもね、
コミュ障。
そんなことからバンドを組んでっていうね。
あ、店長にもそういうさ、なんていうの、コミュ障の気持ちをわかるみたいなのあんの？
僕ね、こんなペラペラペラペラ今ね、おしゃべりしているおしゃべりクソ野郎ですけども、
喋り
高校時代とかね、全然喋んなかったですよ。
あ、ほんと？そうなんだね。そういう店長みたいなね。
3年間クラス同じだった女の子が卒業式の日に和田くんの声初めて聞いたって言われましたから。
やばいね、そん
な。そういう人僕。
すごいじゃ共感したね、もう、ぼっちちゃんに。
ああ、わかる、わかるって。
なるほどな。
しかもね、僕なんかもうおじいちゃんなもんですからね、若者、若者がね、頑張ってね、ほんの小さな一歩でも前に踏み出してるってなるとね、もう累戦結界だ。
そうだよね、なんかね、もう、おじさんになっちゃったね。
もう僕なんかおじいちゃんですよ。でそのボッチザロックの劇場総集編、前編 RE。うん
はい。
これがね、後編はね、8月9日からやってるはずなんですが、後編、RE、RE っていうのね、うん、まあまあまあ、劇場総集編になりましたと。
うん。
で、これがね、僕ね、初日に見てきたの、前編は。
ねえ、見に行ったって言ってたね。
初日見てきた。来場者特典、 あの限定版のやつもらってきたもん。人数限定版のやつ。
まだ僕も見てないです。見たいですよ、あれも僕も。
あれもね、よかったですよ。で、どうなることかと思ったんですよ。やっぱり、テレビシリーズの、まあ、つなげてつなげてカットしてつなげてっていう総集編じゃないですか。
で、ぶっちゃけ言っていい？
いや、どうぞどうぞ。
こういうタイプのさ、映画って、なんていうの、ナレーションばっかりでさ、本編に。で、なんか、ほ
ん
とダイジェスト見せられてるような感じのさ、やつ、多いじゃないですか。
多い。
だから、店長もそれがちょっと不安だと思ったことでしょ？
そう、心配だったの。
わかる。めっちゃわかる。俺も超不安でしたもん。
すごく微妙な間とか演出とかっていうのがあってのボッチタロックじゃないですか、斉藤圭一郎監督の。
そう、すごいよね。
だからあれをぶつ切りにしたりして、ポンポンポンポンと繋げて、はい、こんなことありました、こんなことありました。ほら、ファンの皆さん喜んでってやられちゃったらば、どうしようと思って当日劇場行ったんですよ。
本当にね、どうしようだよね。
もうね、斉藤圭一郎監督すいませんでした。
ああ、ほんとに。
超面白かった。
クローバーワークさんすいませんでした。
すごいですよ。アニプレ
ックスさんすいませんでした。ですよね。本当に。
で逆にね、総集編だからって簡単にできるもんではないんだなってことをね、まざまざと感じましたね。
本当に難しいですよね。
難しい。
なんかどの流れというか、なんかいろんな伏線というか、こう、キャラクターのそれぞれのバランス感とかもあるから、どこのタイミングでどうやって出して、どうやって減らすかは、マジで、匠の技ですよね、あれね、本当に。
もうね、冒頭のね、一番最初のカットからね、シーンからね、ああ、こっから来たのかって思って、僕、鳥肌立ちましたもん。
ああ、確かにね、あそこなんだ、
みたいな思いましたね。見てない方はね、ぜひ見てくださいよ。こっから来るんだってわかるから。で、また新規カットなんかもあるしね。
そうですね、新規カットもありましたね。あれもまたちょっとオープニングの、ところが新規カットになったんですけども、とてもエモで。
いい。
ね、とても良かったですね。
オープニング曲の新規カットはいいですよ。
ああ、良かったね、あれはね、本当にね。
いろんなこのね、このドラムやってるにじかちゃん、それからベースやってる山田亮さん、それからギターボーカルやってる北井久代ちゃん、この3人のね、背景が見えるの。こういう風にして過ごしてきて、ぼっちちゃんと交わることになったんだなっていうね。
そうだね。もちろん。それがすごい。
テレビ版で使ってた絵もね、細かく修正してんですよね。
してた。修正してんのね。
すっごい細かいの。
すごい細かい。
ぼっちちゃんがいる公園とかでね、サラリーマンがテレビ版ではいたんですよ。
そう。
でも、まあ、いなくなってるしね。ストーリーに絡んでこないからってことで。
そうね、
乗ってるブランコもね、テレビ版では背景画と同じ作りだったんですが、ちゃんとアニメとして書いてあって。
すごいよね、
あれもね。すげえ細かい。やんなくていいじゃんっていうような。
そう、やんなくていいじゃんってところまでね、やっちゃうんです。
やりましたよ。それが斉藤圭一郎監督ですよ。
いや、本当にね、これからのもう、監督、いや、これからの監督っていうかもう、今もう一世を風靡する監督のね、作品に関われたってやばいですね、今考えると。
そうなんですよ。それの音声ガイドを書いたんでしょ？
書いたね。
いや、僕ね、書くって聞いた時にね、どう書くのこれって思ったの。書けねえじゃん、こんなもんって思ったんですよ。
面白くできねえじゃんってこと？そうだよね。俺も思った。
あ、思っちゃった、本人。
思っちゃった。難しいんじゃないかなっていう。
だって、会話劇だし。
そうなんだよね。
それに音楽シーン、ライブシーンあるし。どうすんのこれって。で、僕、気使いではあるけども、正直者なので。
はい。
あれ、俺、音声ガイドつまんなかったらつまんなかったって僕言っちゃうぞと思ってたんですよ。
ああ、言ってくれ。言ってくれ
たまえ。僕はね、音声ガイドもね、ちょっと原稿見させてもらったり。実際に聞いてみたりして。
そうなの。嬉しいな。今回ね、その店長は、まあ、チュプキでね、いろいろお手伝いとか、いろいろとね、してくれてるっていうところもあったり、あとは、バランサーなんですよ。本当にね、平塚さんとのね、会話劇でもね、バランス見ながらいじってたりとか、うまいんですよね。
殴り合いね。
そう、殴り合いも優しいのよ。
僕全力だよ。
じゃあ全力なんだけど、でも本当にさ、 本当にこれひなすけさん言っちゃったらダメじゃんみたいなことは言わないから、うんうん、あの優しいなっていうところの、あの千葉喧嘩っていうかね、小学生の喧嘩みたいなやつ
をやってるから、ね、腕ブンブンブンブンブンブンって振ってる感じだもん。
そうだね、あれはね、聞いてる側も、ね、嫌な気持ちじゃなくて楽しめちゃうからなんかああいうところと、あとは、ええ、あと店長がね、あのいろいろやったじゃん、うんうん、あれがすさまじい、
音声が刈り当てとかね、
そうクオリティ高すぎて笑ってしまって
そうなんですよ皆さん、あのあそこで刈り当てした音声はですね、ひろあきさんによく送ってるんですよ、こんなことやりましたって言って、
うーん、
報告ですって言って、ね、今日の平塚千穂子って言ってね、送ってるんですよ。
そう、あれはぜひね、皆さんね、あの、アーカイブでね、聞いていただきたい。もうね、ぜひ、
ユーロ。仮当てを聞いてくれて。
うん。で、その時に、僕の方も結構今、立て続けに仕事がね、音声ガイドの仕事がありがたいことに続いていたりと、
うんうんうん、
結構ね、その、時間がないくなってきてて、
うんうん、
もうね、僕一人じゃちょっとね、抱えきれない量っていうのがね、たまに出てきていて、
うんうんうん、
で今回のそのぼっちザロックに関しては、うん、結構ね、早めに、やってあげたかった、もっとお客さんがね、こう、いなくなってしまってから出来上がりましたじゃ、ちょっと寂しすぎるので、うん、できれば、公開日よりもっともっと短くできるにはどうしたらいいんだろうっていうことで、原稿のね、その書き起こしだったりとか、
うん、
あとはちょっとこういう風にしたらいいんじゃないかっていうアドバイスとかもね、店長にしてもらったりして、うん、その店長もね、原稿にかなり関わってると言っていいでしょう。
そうなんですよ。ちょっとね、お手伝いさせていただきまして。
うん。
いや、そうそう、こんなに細かくやるんだと思ってね、ちょっと吐き気した。こんなに細かくやるんだと思って。
毎日毎日この人ボザロのことしか考えてないって言ってね。
そうなの。あのね、細かく細かく、僕ね、音声ガイドのちゃんとした台本ってね、今回初めて見させてもらったんですよ。
あ、なるほどなるほどなるほど。
完成台本っていうのもね、作成途中もそうですが、うんうん、まずね、うんうん、こんなに細かくタイミングとか指示っていうのが書かれているんだっていう、うん、この完成版でのね、これきっかけで読んでくださいとか、これがこうなったこの瞬間に声を入れてくださいとか、もちろん後から調整もするんだけど、うんうんうん、やっぱり演者さんの気持ちとしてはね、そのタイミング合わせてってやりたいじゃないですか。それがこんなに細かく書いてあんだと思ったらばね、もう、ゾッとしましたね。
ゾッとするんだ、あれ。
ゾッとしましたよ。
まあ、でも、あれってさ、そのミキサーさんって録音をする人もわかる。それこそ。アニメを、の、音声ガイド知らないアニメを見る人もわかる、うんうん。ナレーターさんもわかる、
うんうん。
で、全部の人がある種ユニバーサルにわかるものにしないといけないから。
そっからユニバーサルなんだ。
そうだね。台本からユニバーサルって考えだよね、あれってね。
そうか、そうか。
うん。なんか縦書きにさ、タイムコードとさ、音声ガイド、うんうんうん、タイムコードに音声ガイドってやればいいのに。
うんうん。
全部セリフを書き起こしたりとかしてさ。
そうなの。
歌詞とかも書き起こしたりしてね、俺なんて、ね、
そうなの。あのね、セリフね、全部書いてあんの。本編のセリフが。で、その横にタイムコード、ね、何時何分何秒つながって、何時間何分何秒つながって、シーン、カットですか？カット番号もあって、で、その横に音声ガイドのこうセリフがあって、うんうん、で、さらに、っていうふうにして客中があってとか、こここうですとか、うん、この方がいいかもとか、代案とかね、
うんうん、
いろんなの書いてあってね、しかもね、ひろあきさんが調べに調べ抜くんだ。
抜いたね。
こう見えるけど、この言葉で表していいのかなとかっていうのを、ちゃんと根拠に基づいてあなたは書くでしょ。う
ん、いや、だからそれ、裏取りって言われてるものなんだけど、
ええ、
もう本当に、もうね、なんか、どれくらいかな、制作発表って結構、ボザロのその送信編早かったじゃないですか、
うん。早かったですね。
でね、僕の方にも、ちょっと結構早めの段階では、ちょっと聞いてはいたので、
うんうんうんうん、
来るかもしれないみたいなことは、だからもうちょっと聞いてたんですよ。うんうん、もう来るかもしれないだから、とりあえず、いろんな人の意見を聞いとこうって言って、もうひたすら、そのいろんな YouTube から、その監督のインタビューとか、うんうん、演者さんのね、その声優さん、4面のね、バンドメンバーの声優さんの、うんうん、全然関係ないラジオまで聞きに行ったりとか、
うんうん、
相当していて、本当にこの作品が何が必要で、
うん、
どんなところが客観的に響いてるのかとか、
うんうん
うん、あとはみんなが何て言ってるのかとかね、
うん、
うん、ああいったものに対して、あの、覚醒するぼっちとかあるんですよ。ひとりちゃんがギターを弾いてて、うんうんうん、こう、盛り上がって、わーって、こう、本領発揮しちゃって、周りメンバーが、え、そんなにうまかったの？みたいなシーンがあるんですけども、うんうん、そういったところって覚醒ってみんなが言ってたんですよ。
うんうんうん、
ニコニコ動画とかね、ああいうのも覚醒。うんうんうん、こっち覚醒だみたいな来てて、
うんうん、
覚醒って言葉使いたいけど、これ覚醒って使えねえよなと思って、
うんうん、
そうと思ってたら、公式ハンドブックに、あの、三井さんっていうギタリストが、覚醒したひとりちゃんのようにみたいな書いてて、うん、入るな。うん。うん。作った人が言ってるから、うん。原曲を作った人が言ってるから、うん、使えるなって。
ここで。そうですね。
うん、ここで裏取りとさせてくださいって書きましたね。
そう。で、ひろあきさんがね、これどうしようとかっていうね、あの、困ってる時とか考えてる時に僕に投げてくれたりするわけですよ、質問を。で、うん、僕がね、資料を見つけてきたりして、こういうのがありましたとかってね、投げ返しても、だいたいそれ持ってるとかね、それ知ってるって返ってくるのよ。お役に立てなくてすいませんと思ってます。
ちょ、それはプロとしてさ、求めてない。あの、なんだ、どういう風に、どうだい、聞こえるかいっていうのは、あの、うんうん、なんていうのかな、自分の、その、やっぱり、主観的に聞いて、楽しい、うん、面白いじゃなくて、人が聞いても面白いのか、楽しいのか、リズム感があるのか、うんうん、そして言葉にエッジは残ってるのかみたいなところはやっぱ僕だけじゃなく、あの、うん、やっぱり客観的に聞きたかったっていうのはやっぱありますから、うん、それはちゃんとあの店長にねいろいろ教えてもらいましたよ。
いやそのバランスがね本当難しいと思うの。のめり込めばのめり込むほどあの作品大ファンになっちゃうじゃないですか。
そうですね。
ひとりちゃんについても好きになっちゃうし、他のにじかちゃんにもりょうさんにもきたちゃんにも、もうお姉さんのせいかさんとかね、
だから
キクリさんにもみんな好きになっちゃうんですよ。
みんな好きになっちゃう。
そう、そうするとどんどんどんどんのめり込んじゃうけど、一方でディスクライバーとして冷静に見なくちゃいけないところもある。
うん。
そのバランス取り難しいだろうなと思ってました。
冷静と情熱の間だね。
そうそうそうそう。
そうだね。
感情だけで言っちゃうとね、なんか自分だけに通じるようなというか気持ちだけの言葉で走っちゃうじゃないですか。でもそれをコントロールしながら書いてるんだろうなと思ったんですよ。
でもなんか面白くもしたいし、みたいなところで、うんうん、今回の作り方が、ボイスピークを使用して、あの、うんうん、作って出してもらったのね。
ボイスピークってあれですね。あの、コンピューターで読み上げる、読み上げソフトですね。
そうなんですよ。もともとは僕がその本編に声を吹き込んで、うんうん、要は店長が眉を潜めるとか、そういうのも録音して、切り貼りして、うんうん、あの、ミックスして、こんな感じに仕上がります、みたいな、仕上がる感じを仮でお見せすることがあるんだけど、
うんうんうん、
それをね、あの、自分の声でやるのやめようと思ったんですよね。
うんうんうんうん、
感情が乗っちゃうから。
ああ、なるほど。
感情が乗っちゃうと、ごまかしが効くようになっちゃうんですよ。
ほうほうほうほう、なるほど。
うん、だから、感情が乗っかってるからいい感じに聞こえるんだけど、
うんうん、
実は読む人によっては、ちょっとそれが、うん、違う方向になりうるみたいなところがあって、
うんうんうん、
どうしようかなって時に、あ、ボイスピークが今使われてるなと思って、ボイスピークを使用して、客観的にこれぐらいの尺だったら読める。自分でやってるとだんだん早口になっちゃったりするんです
よ。なるなるなる。
だからもうすぐパンパンパンって読めるような気になるんだけど、
うんうん、
あの、ナレーターさん、声優さんによっても、読み方違うし、リズム違うし、魔尺の取り方も違うから、
うんうん、
なんかもうちょっと整合性のあるものを作りたいっていうので、ボイスピークを選んだというところでね。いやー、これがまたね、ボイスピークでもんだからね、面白くなるのかさっぱりわからないみたいなね。
そうね。基本的に感情のない声でいきますからね。冷静な声で。
冷静な声で、あの、瀕死顔のバッティちゃんみたいなね。瀕死顔の人みたいなね。
そうそうそうそう
感じになっちゃうから、うんうんうん、なんかそれ面白いのかみたいな感じになっていくんだけど、じゃあこれをね、読んでもらうときに、どこまでやるかとかも、強弱はすごい考えましたね。うんうん、ナレーターさんとかにこう読んでもらうときに、うんうんうんここまでは面白くできそうだなってところはちょっとこう、ここはこういう意図があってこうしたいですっていうのをちょっとオーダーを入れてたりね、変更にしてたらね、まあ、見事に返してくるみたいな感じでしたね。
本当にね、微妙なタイミングまでね、調整しながらね、作ってるんだなって、もう作る段階でね、やってるんだなってことがね、 僕は横から見てて分かりましたね。
そのパズルみたいな感じでね、あの、うんうん、一箇所間違えちゃったりすると結構台無しになっちゃったりとか、リズム感するから、
うんうんうん、
本当にね、あのね、うん、あの簡単な修正ってできないんですよ。結構本気で全体的に修正しなきゃいけないことの多いからね、難しいんですよね、うんうん、修正かけるっていうのもね、うんうん、っていうのもなかなか理解されないんだけども、
いや、あれ見ないと分かんないですよ。
ああ、そうなんですよ。
僕も今回見させてもらってね、本当にね、勉強になったし、ありがたみが余計分かりましたね。
あ、音声ガイド、音声ガイドというか、まあ、まあ、エンタメ全般じゃないか、
うん、エンタメ全般ですね。こんなんをして作ってんだっていうね。ね、
ああ、本当に。
うん、
でも、ボッチザロックは基本的に楽しかったなしか覚えてないですよ。
楽しかった
楽しかった、楽しかった。
うわ、でも制作期間もね、音声ガイド短かったし。
弾いてんじゃん、なんか。めちゃめちゃ、なんか夜中までずっとやってましたよ。夜中までやってたし、なんか寝ててもなんか緊張感がずっとあって、これやんないとかっていうプレッシャーもあるから、
うんうん、
まあほとんど寝れないんですよね。だから、2時に寝てもなんかもう全然寝ついてるのか寝てないのかわかんないから、店長のなる、あの、メッセージで起きるみたいな。はいはい。はいはい。返すみたいな。ウィスみたいな。
大体ね、大体いつ送っても帰ってくるから。原稿できましたとか書き起こしできましたってホイって送るとサンキューってそれこそボッチザロックですよ、センキューって言って帰ってくるっていうでもそんなね、このボッチザロックだからこそ音声ガイド気をつけた点ってありますか？
気をつけた点はやっぱり大胆ですよね、うん、
大胆、
なんかこうひよっちゃいけないんですよね。その守っちゃいけないなと思ったのは、
うんうんうん、
やっぱり作品自体がとても尖ってると思ってるんですよ、
うんうんうんうん、
急になんか面白いシーンってなんか実写映像とか、
うんうんうん、
あの 3D ドット映像とかが現れるんですよ
出る出る
そう出るんだけど、あれって本当にそれ専門で作ってる方々が、
うんうん、
すっごい有名なね、それこそ3あのドットの映像を作った方はあのバウンディーとさんとか、ああいうプロモーションビデオとか作ってる方、MV ね、作ってる方とかが、こっちに来て、本気でやるから、もうさ、なんていうのかな、あと、まあ、本編、この、映画には入ってないけどさ、ダムの映像とかね。
ありました、ありました。
ね。ああいったの実写映像でダムのシーンを使ってしばらくお待ちくださいって言って、4発も出すみたいなやつ、そんな映像あるかみたいなさ。
あれ笑いましたよ、テレビで見たとき。
爆笑してしまったもんね、俺も。いや、これは水曜どうでしょうみたいなノリだな、みたいな。
うんうんうん、
そういったなんていうのかな、勢いとノリと面白さとバランスとって、うんうん、なんかすごくいろんなものを兼ね備えてる作品だからこそ、
うんうん、
なんかこう、単純なものを作っちゃいけないなというか、
うんうん、
こんだけ面白いものを作ろうよって言って、こう面白いものを作ったって言って結果を残した作品、
うんうんうん、
それにいわば僕は後ノリで入ってんだ。
うんうん、
俺が狂わないでどうすんだと。
うん。確かにね、普通に、本当の、いわゆるガイドっていうようなガイドだったらば、負けちゃうと思う。
うん。
ほら、音声ガイド聞くときって、音声ガイドの音声が、まあ、メインになって、本編音声ってちょっと低くなるじゃないですか。
うん。
それでもね、絵の力とかセリフの力があるので、あの作品は。
うん。
下手な音声ガイド書いちゃうとね、負ける。どんなにボリュームが高くても。
そう、その通り。で、妻がさ、俺が作業してる時にさ、こうさ、プロジェクター出してたパカタカタカタカタってやってたの。歌をね。うん、隣来てさ、はーんってさ、ボチザロックってこういうのなんだなって思った、見てたと思うんだけど、その時、ボソリって言われちゃったのが、いやー、面白さが本当に伝えるって難しいのと伝わんないねって言われて。
ドキッとするわ。
スーッと思って。いや、要はさ、その説明できるところってやっぱりセリフとセリフの間にこう入れることができるんだけど、
うんうん、
それ以外の面白いシーンって結構泣く泣くそのセリフに任せざるを得ないっていうか、うんうんうん、まあそれはそうだけど、うんうん、セリフを聞かせるしかないじゃん、方法論としては。うんうんうん、でも裏では超面白いことやってんじゃん。
うん、
それに対して妻がちょっと悔しいねみたいなこと言ってて、
うーん、
悔しいですよって言いながら、でもそれでも俺は打つっていう、
うん、
合間の中でも本気を出すみたいなところをやりましたね。だから本当にごく一部なんだけど面白さが伝えられてるね、うん、でも、
うん、
でも負けたくないみたいな、 そういったロック魂は、
うんうん、
も心に秘めて持っていたかったなっていうのはすごくあったから、うん、すごくそういったもう本当に多分ね聞いたら、
うん、
みんなね頭おかしいんじゃないかって思うよ。
うん、ね、思った。
思っちゃった。思っちゃった。こんなことさせんのみたいな。声優さんにこんなことさせちゃうのみたいな。オンパレードだったよね、なんかね。
そう、今回ね、ナレーターを務めてくださってるのは、千本木さやかさんっていうね。
おぉ、有名声優。
ひろいきくりさんですよ。本編では。
本編ではね、あの、ひろいきくりっていうベーシストの役をやっていて、うん、他には、あの、ダンジョン飯っていう。
うんうん。
今ね、
ダンジョン飯のマルシルさんですよ。
マルシルっていうのをやってたり、あと、ジョジョの奇妙な冒険のね、あの、黄金の風なんていうのもやってて、うんうん、名ヒロインを演じておりましたね。
うん、
なので、もう有名声優中の有名声優ですよ。
うん、
その、ボンギさんと僕仕事するんだ、みたいなね。
ね。驚きですよ。
いや、驚きですよ。いやすごいことがあるもんだな。人生中
の。いや、僕は旗から見てるとね、あなた、名だたる有名声優と仕事してるから、びっくりしてますよ、僕は。
ねえ。どんどんどんどんね、花江さんだの、下野さんだのね。
ねえ。
すごいことになっちゃってるね。なんだかね。
本当ですよ。
おらららららららって思ってるよ、俺も。
とまちゃんはいるわ、のとまみこさんはいるわ。
ねえ、本当ですね。もう本当にどなたもうん、すごい影響を与えていただきましたね。
すごいですよ。で、今回、千本木さん。
千本木さんは本当に器用な方ね。
お上手。
お上手だしさ、あの何、何あの、ひとりちゃん、ぼっちちゃんって結構気候とか、もうやばいみたいな。
気候。
うん。やばいって言われてんだけど、あの、ナレーションだけ聞くと千本木さんがやばくなっちゃったかもしれない。あれはね、大丈夫っていうのは大丈夫かなっていうのは思ったけど。
でもね、あれぐらいやんないと本編に負ける。
すごいよ。ぼっちザロック。はぁとか言ってね。ダミ声とかね。
うん。
あの、苦しそうな、っていう声とかね。うん、開いてきて出てきましたみたいなね。うん、声とかね。すごいの。もうね、高い声から低い声まで、もうね、千本木さんのオンパレードみたいな。
うん。
そんなそんなガイドってどんなガイドだよって思ったでしょ？
うんうんうん。
まずは、あれですね。あの、劇場に足を運んで、
もちろんもちろん。
ね、ハロームービーっていうアプリをダウンロードすると、全国134か、うんうん、どこの劇場でも、うん、あの、音声ガイドを聞くことができるんで、ぜひね、うんうんうん、あの、その映画館に行って、声を上げてもらうっていうのが一番ね、聞くんだ。
もう音声ガイド聞いて、超面白いから。
もう本当にツイッター X 見てるんだ、うんうん、みんな。
うん。
エゴサ しまくり。
うん、関係者。好きな人何回も行くじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、行って、もちろん最初は僕ね、音声ガイドなしで見られる人は見ればいいと思うんですよ。でも、うん、何回か行ったんだったらば、じゃあ今日は音声ガイドありで見てみようかとかってやってね。
そうだね。
その感想をね、ぜひつぶやいてほしい。
本当に、ね。
面白いから。
面白い。めちゃめちゃ。
そうするとますますいろんなもの作れるから。
そうだね。本当に、うん。そういうふうに言っていただけるとね、やりやすいんですけど、今回とかね、うん、多分ね、結構ね、みんなドキドキしてるんじゃないか、僕が気候に走りすぎて。
いつものこと、平常運転、平常運転。
平常運転なんだ。僕からすると平常運転なんだけど、うん、初めて見た人は、これすごい、大丈夫かなみたいなのはあるかもしれないのね。ぜひ面白かったらね、面白かったですと、X とかね、いろんなところにね、ちょっとでもね、拡散してもらえると、うんうん、めちゃめちゃ、ね、イケイケドンドンにね、空気になっていくから、
うんうん
う
ん。
そうすると、逆にすっごいしっとりなバージョンの、もう本当にそれこそ、こんな有名声優さんで何の感情も入れずにね、こう、さらっと、風のように聞かせるみたいなバージョンとかさ、
うん、
なんかいろんな夢が叶うと思うんですよ。ただ僕がね、私利私欲を満たしたわけじゃなくて、
うん、
なんか本当に世の中が面白いものをもっとどんどんどんどん作れる環境、
うんうん、
になっていけば、なんか今回のボチダロックみたいにさ、
うん、
ヒットする、しちゃうっていう、ヒットするんだっていうことが証明されたわけですから、
うんうん
う
ん、
そういったなんか追い風にね、僕らもディスクライバーとしても乗っていけたら、うん、もっともっといろんな僕以外のディスクライバーもやりやすくね、書けんじゃないかなとは思うんだよね。
うん、もうね、ディスクライバーの第一人者が 音声ガイド制度の第一人者がこう言ってますからね。皆さんね、ひろあきさんはすごい人なんですからね。こうやって気楽にね、おいおい、君はね、とかってやってるけど、なんか、最近も近所の人に言われたんでしょ？すごいねって。すごい人だったんだねって。
そうそうそうそう。僕ね、島根県の映画館やってるんですけど、映画館の方にですね、お客様が来られて、近くでですね、喫茶店やってるものなんですけど、って言われて、どうもお世話になってます、なんて言って、チラシよかったら置きますね、なんて言って、ありがとうございます、って、どこで知ってくれましたか？そんな雑貨、そんな雑貨店？って話をしてて、で、
うちのリスナーがすいません。
いやいやいやいや、あなたのリスナーで、とっても素敵な、喫茶店をね、営んでる、
ほうほう。
素敵な女性がね、いらしたからね、びっくりしちゃったよ。
あれ？
こんな方がね、こんなおしゃれな雰囲気をまとった方がね、そんな雑貨店を聞いて、ゲラゲラ多分笑ってんだろうなと思うと。
お、傷でならねえな。うちのリスナーをなんだ？
なんだ？
あなたの師匠の平塚千穂子といいね。うちの番組をね、どうにもね、荒い扱いするんですよ。うちのリスナーはいい人たちいっぱいいますよ。
いい人ばかりでね、逆に戸惑うんだよ。こんな人たちばかりでね、なおかつね、もっともオタクというかね、こう、ちょっと、なんだろうな。ちょっと僕ら似てるね、雰囲気のね、ヒヒヒってこう笑うタイプのね、なんか引き笑いするようなね、そういうね、卑屈な人間ばかりが揃うかと思ったらね、とってもね、温和でね、素敵なね、人ばかりがね、君のリスナーにはいるからね、
その人がやってきて、
そう、映画館の宣伝もしますと、そしてね、
素敵、
いや、和田さんって、すごい方だったっていうのを、あのラジオで知りましたって、いやいや、つって、
そうなんですよ、すごい方なんですよ。
でもさ、店長が今回ね、間近でね、見た感想がまあ全てだと思うよ。
うん、いや、すごかったですよ。
うん、そうかい。
いや、プロってこんな仕事すんだと思って、これはもうひろあきさんのみならずですけども、うん、本当に一番近くで見たのはひろあきさんなので、うん、ここまで。心を砕いてやるんだと思ったら。
砕いてたね。
感激しましたね。うん。いや、ますますね、僕、いろんな映像作品を見るのがね、楽しくなりました、おかげで。
そうだよね。なんか、急出しとかさ、しながら、こう、左手は急、右手はなんかボールペンで、なんか、目線はいろんなところに飛ばしまくってるみたいな、ね、サバイブする状況っていうのはなかなかね、見ることを見る機会っていうのはないですもんね。
うん、そうなんですよ。今ね、皆さんね、ん？おや？って思ってるかもしれませんけども、僕ね、今回原稿をね、お手伝いさせていただいただけではなくて、収録スタジオにもね、
はい、
お邪魔したんですよね。
これね、なんていうのかな、簡単に入れるわけないんですよ、収録
もちろんですよ。
もちろんね、関係者の方、もちろんその大事な作品預かってるわけですから、
うん、
店長ごときが簡単に入れるわけないんだ。
そうですよ、僕ごときが。
でも、僕はね、必要だったんですよ、店長が。どうしても。なんで、もう店長は必要なので入れますと。
はい、ありがとうございます。
ねじ込みました。
ありがとうございます。
大成功だったね。
あ、本当よかった。
あなたのさ、ちょいちょい僕がね、店長どうだったって聞く。店長がいいこと言うからさ、千本木さんもさ、ちょっとリラックスして途中からできたもんね。
ああ、ね、そう言っていただけるとありがたい。
ありがたかった、すごく。とてもね、雰囲気。ピリついちゃうんですよね、スタジオの中ってどうしても。
うん、
なきゃいけなかったりとか、
うん、
気概がすごいから、
うんうん、
ついね、ちょっとピリピリとした中で撮らなきゃいけないって時ももちろんあるんだけども、うんうん、今回は笑いが起きないといけないわけじゃん。
うんうんうんうん、
面白いところは面白いねっていう状況を作んなきゃいけないって言ったところがあったので、
うん、
いや、この人のバカ笑いがね、あったら多分皆さんの空気が良くなると。
ええ。
これは何としてでも、もちろんね、借金というかね、ちゃんと僕の方でいろいろ契約結んでやってることなので、うん、はい、安心していただければとは思うんですけれども、その中で店長はね、大活躍だったということでね。
もう、ライブでモニターですよね、僕ね。
うん。
おしゃれって笑ってたり。
ああ、視聴者一号だったね、君は。
そうですよ。感動しちゃったりね。
感動しちゃったね。
千本木さんの生の音声が聞きながら、その横で泣いてるって僕ね。
はいはいはい。
ね。 で、うん、専門技さんだけではなくて、もちろんプロの方々がそこに揃って、ミキサーさんとかね、もちろんひろあきさんもそうだし、そういった方々がね、どういう動きをしたのかとか、僕がね、こんなすごかったんだぜっていうのをね、お伝えするのは、オーディオブック限定版の方でやってみたいと思いますんで、本編の方は、
主義義務厳守の
オーディオブック。もちろんですよ。
ああ。
主義義務厳守マンですから、僕。
厳守マンです。守りながら話していくよ。
もちろんですよ。じゃあ、本編は、ここまでと、ありがとうございました。
よっしゃ。
というわけで、下平さん。
はい。
行ってまいりました。収録スタジオに。
そうよね。
いや、あのね、収録スタジオの様子もすごかったんだけどね。いや、僕が一番びっくりしてるのよ。あんな場に居合わせることが人生であるんだと思って。
うん。
でもね、それ以前のね、台本を作るっていうところから僕は参加させてもらってまして。
はい。
いやー、もうね、随分な期間ですけども、守秘義務がありますんで、はい、下平さんにも一言も言わず、今下平さんが一番ポカンとしてると思うんだけれども。
ええ、もちろんそうですよ。
いや、ひろあきさんからね、こういうのがあって手伝ってほしいんだけど、という話がありまして、
うん。
でね、具体的にどうやって作っていくかっていうとね、まあ、ひろあきさんがいただいた映像をね、スタジオの方からいただいた映像を、制作会社からいただいた映画の映像、これですよっていうのをいただいて、で、それにね、ひろあきさんが、ボイスピークっていうね、あの、インタビュー中にもありましたけども、音声を合成する、合成音声ソフトってのがありまして、それでね、音声当ててみるんですよ。このタイミングだったら、この長さだったら、これ入るかなってガチャガチャガチャって言って、で、ちょっと技術的な話になるんで、詳しいところは割愛しますけども、で、それを当てて、入力して当てて、それを聞きながら僕が文字に書き起こすっていうね。まあ、僕もね、パソコンでタイピングするんですが、じゃあ、ボイスピークっていうソフトで入力するときに、こう、打ち込んでるんだから、それそのまま使えばいいじゃん、台本にも、と、文字情報としてと思われるかもしれませんが、その辺はね、まだね、ボイスピークっていうのもね、そういう台本作ったりとか、文字とのやりとりっていうのがね、まだ洗練されていない部分がありまして、そのまんまね、少なくとも我々の用途としてはね、音声ガイドをこうやって作っていくっていう用途では、そううまくいかないんですよ。ひろあきさんがボイスピークで、まあ、セリフを書いて、で、音声としてそこに映像に被せて、それを僕聞きながら、もう一回文字に戻していくっていうね、その作業しなくちゃいけないんですね。で、ボイスピークについてはね、僕も自分の小説、自分で小説書いてまして、で、ノート.com の方で書いた小説を、丸ごとね、一本音声化するっていう作業なんかでも、ボイスピークは使ってまして、そういう作業にはね、とっても向いてるの。だけど今我々がやってるようなところにはちょっと手が届かないというか、ちょっとまだまだ洗練されてないところというのがありまして、まあ使い勝手が我々にとってはね、あくまでもね、まだまだ悪いところがありまして、なのでそういうね、手間がかかるわけですよ。なのでそれをやるのにちょっと店長手貸してくんないかって言われて、今回ね、他にもこういう言葉どうだろうかとかって僕の方からも提案させてもらったり、仮に聞いてみてとかっていうのをやってみたりね。でね、それやりながらね、小平明さんが裏取りっていう作業があるって言ってましたけども、まあ、この言葉本当に使って適切なのかどうかっていうね、これがもうね、探偵ですよ、彼は。
ほう。
これ本編中でもね、覚醒っていう言葉を使っていいのかどうかとかね、それが公式のガイドブックとかにあったからとかっていうのがありましたけども、ね、例えばね、髪の色とかね、で、こことコラボした時に公式がこの言葉を使ってるからこれは OK だとかね、細かいとこから探してくんの。で、バンドメンバーの髪の色、ボツタロックのね、ひとりちゃんがピンクで、で、にじかちゃんが黄色で、りょうさんが青っていうか紫っていうか、で、きたちゃんが赤とかね、で、こういうのね、音声ガイドに入れてたんですよ、最初。実際入ってるんですが、それがね、いろんなスタッフサイドから、いや、目が不自由な人に色を言っても伝わらないんじゃないですかっていう意見もあったんですね。ところがね、逆なんですって。目が見えない方からね、いや、色を教えてくれよっていう意見が結構あるんですって。で、ひろあきさんはね、そのボイスピーク、合成音声ソフトで作ったものをね、一旦ね、目が不自由な人に聞いてもらってチェックしたりしてるんですよ。だ、その時間とかも考えるとえらい大変でしょ。
すごい時間かかりますね。
そうなんです。で、チェックしてもらったら、まあ、いや、色は入れてくれた方がいいよと。 なんてことをね、チェックしてやってんですね。
おー。
でね、あ、そうそう、神って言えばね、
はい。
あの、北ちゃん、ギターボーカルのね、はい、女の子がいるんですが、この子の神についてね、
はい、
どうしてもこの表現を使いたいっていう部分があったんですよ。
はいはい。
で、実際音声ガイドに今回活かされてるんですが、
うん、
で、この表現も別にいらないんじゃないですかって意見もあったんですが、いや、うん、どうしても行きたいと。
はい。
なんでかっていうと、後々、この髪について、北ちゃんの髪の毛について触れる時が来るからと。うん、今アニメ化されてもいないんだけど、
はい。
今アニメ化されてすらいないのに、ヒロインさんはいろんな設定とか、後のこと読み込んで、
あ、
じゃあ、いずれこれについて触れる機会が来るだろうから、今のうちにこの表現を仕込んでおきたいとかっつって、ぜひともこの表現入れさせてくれって言って、入れたりしてるところがあるんですよ。
あ、
なのでですね、ぜひともですね、皆さん。
はい。
劇場に行って。ですね、ハロームービーっていうアプリをダウンロードして。
はい。
僕ももうね、やってあるんですが。
うんうん。
ダウンロードしていただいて、で、ダウンロードすると作品を選ぶ、
はい、
ところがあるんですよ。
うんうん。
で、そこで、ボッチザロックの、これ注意しなくちゃいけないのは、ボッチザロックね、はい、二つぐらいあるのかな？一つはね、監督とかプロデューサーさんとかの、スタッフコメンタリー。は
い、あー、
これもね、劇場で聞けるんですよ。
はい、へー。
で、もう一方、千本木さやかさんの音声ガイド。
はい、うん。
で、もちろんね、両方聞いていただきたいんですが、僕らが作った方は、千本木さやかさんの音声ガイド。でね、うん、これをダウンロードしていっていただいて、で、
はい、
劇場でイヤホンしてね、で、そのソフトを起動しておくと、うんうん、アプリを起動しておくと、音声ガイドタイミングよく流れますんで、
うんうんうん、
でね、面白かったらね、ぜひともね、シャープ、ぼっちザロックっていうハッシュタグつけて、はい、面白かったって、ツイッターとかに上げて。
はい。
ツイッター、
ね、
新 X。
うん、うん。
今人々はね、X、旧ツイッターって言いますが、うち相変わらずツイッター、新 X。はい、で、いろんな SNS でね。
はい。
で、面白かったで終わっちゃうことって多いと思うんですが、
うん、
面白かったってことは、また新たにそういうのを聞きたいじゃないですか。新しい作品を。
そうですね。
その時にね、そういう、声っていうのが多いとね、うん、大きいと、うんあ、
はい、
じゃあこの路線で行こうよってなりますんで、面白かったと思ったらぜひともですね、うんうんうん、そうやって、SNS なんかに上げていただければと思います。
はい、
じゃあ、感想もね、
うん、
書きたいでしょ皆さん。こういう感想を持ったというのを。
うんうんうん。
それはですね、もちろん、
はい、
そんない雑貨店にも上げていただいて。
はい。
じゃあ、そんな雑貨店にそういった感想を寄せていただくためのメールアドレスと、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組は過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com。sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあ、じゃあ、この後も、オーディオブック限定版今日もつきますが、
はい。
ここではですね、さらに突っ込んだひろあきさんとの話を皆さんにお聞きいただこうと。だってね、あの人はね、もうね、慣れっこですから、
はい。
さあ、じゃあ、オーディオブック限定版あるんだろうと、より深い話をしようじゃないかって言って、準備してましたから。
ああ、なんとまあ。
いやそこではね、スタジオで見てきたね、ミキサーさんの、まあ、はい、テクニックのすごいことって話とかね。
おー。
それからですね、私、専門にさやかさんを爆笑させてまいりましたので、
え？
いや、狙ってとかね、なんかギャグ言ってとか面白いこと言ってではないのよ。正確に言うとね、千本木さやかさんに爆笑されてしまったという、
はい。
はい、さあ、じゃあ千本木さんは。
笑われてきたんですね。
そうです。一体、どこで爆笑されたのかと。和田の何を笑ったのかと。いうところはですね、はい、オーディオブック限定版の方でお話をしていきたいと思います。 それではそんな居酒店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。